Now starting to Monster Daichi!
松田大地の
バスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、本日もスタートさせていただきます。今回はですね、エピソード20としまして、1月4日から8日に開催されましたジュニアウィンターカップの女子の総集編をお届けいたします。前回男子の総集編という形でですね、ゴッドドアが優勝という形を飾って、でその内容をお届けできたかなと思うんですけど、今回は女子の総集編という形で、決勝のねお話をちょっとこう深くさせていただきながら、全体のお話をできたらなというふうに思っております。で、ジュニアウィンターカップ2021-2022ということで、第2回の全国の U15 バスケットボール選手権大会という形で、で、女子もですね、やっぱりこう非常にたくさんのチーム、中学、あとはクラブのチームっていう形で、出場されてまして、非常にいい形がね、女子も作られてきてるんじゃないかなっていうふうに思いました。まだまだね、中学の場合はやっぱり女子の中学が強いなっていうふうには思いますけど、今後やはりこうクラブがね、もっともっとこう上に上がってくるっていうところも、出てくるでしょうからね。そういったところも含めて、こう、女子のね、レベルアップっていうところも、楽しみにしていただけたらなと思っておりますが、でも、ね、第2回という形ですけど、第1回、第2回と、中学は同チーム対決っていう形ですかね。四日市メイリノール対京都精華っていう形で、昨年に引き続きっていう形の対戦という風になりました。昨年はね、結果としては60対56ですね。で、四日市メリノールが勝利という形で、かなりこう接戦をね、ものにした形の試合だったんで、京都精華としては今年はなんとかね、勝ちたいという思いがある中での大会でしたけど、でも四日市メリノール強かったですね。最終的には77-51っていう形で四日市メリノール学院中学校の勝利っていう形でしたが、もちろんね、京都精華も非常にいい試合をしてきた中で、やっぱスケジュール的にね、ちょっとタイトなところもあって、ヒーロー的な部分とかっていうのもね、もちろんあったのかなっていうところはありますけど、それはね、お互いにっていうところもありましたので、四日市メリノールは、やっぱりこう、チームとして、なんていうんですかね、バランスが非常に良かったですよね。得点もそうですし、ディフェンスのところもそうですけど、やっぱりこう、質が落ちないっていうところがね、非常にこう、強かったですよね。中でもやっぱり注目の選手としては、深津選手っていう、178センチの選手がいまして、で、この選手が、凄まじいスタッツを残してるんですよね。1試合平均30点超えで、リバウンドも16かな。平均ぐらいしてるっていう形で、彼女がね、中心となってっていうチームではあるんですけど、逆にね、京都精華にはオランベ選手っていう、留学生のね、選手がいて、で、そこがね、やっぱりここも30点超えで、リバウンドも20超えっていう形で、平均ですからね。やっぱりこれ非常にね、大きいですよね。こういう選手がね、いると、なかなかやっぱりチームとしては安定感がね、出ますから、そういうチーム同士のね、対戦というところで、でも結果的にはやっぱり、復活選手がなかなかやっぱり守りにくそうでしたね。守りにくいというか、やっぱりこう、オフェンスのね、多彩さ。中も外も打てて、で、インサイドに入ったら、インサイドでもいろんなね、こう、なんていうんですかね、自分の引き出しがね、多くてっていう形だったんで、 やっぱりここを深津選手をね止められなかったっていうところが京都精華としてはね、まあやっぱり苦しい試合だったかなと思いますし、まあ最終的な結果としては30点取って10リバウンドという形でダブルダブルっていうね、まあ非常に素晴らしいスタッツをね残しているので、まあ深津選手っていうこうエースプレイヤーを軸にね、まあ4日1名4位としてはまあいいオフェンスができたかなっていうところと、逆にね京都精華はやっぱりこうボランデ選手のところのね、うん、点数がねなかなかちょっと伸びなかったっていうところが結構苦しかったですよね。うん、まあやっぱりディフェンスがね非常に上手だった、まあ深津選手のディフェンスとのマッチアップだったんですけど、深津選手はやっぱりいい位置でねディフェンスでこうボールをもらわれないようにして、で一歩でもやっぱり遠くでもらわせることで、まあやっぱりドリブルのターンオーバーだったりとかパスの入れミスだったりとか、まあやっぱりそういうのをこうね引き出せるようにしてたんで、まあこれはチームとしてしっかりとディフェンスができたっていうところがね、まあ京都精華としてはそこで点数が伸びない分、まあ他でなかなかね点数が伸びなかったんじゃないかなっていうふうに、はい、思いますね。まあ林選手はね19点という形で、まあかなりこうねチームを牽引してはいたんですけど、やっぱりこうボランレ選手のところの13点っていうところがねどうしてもやっぱりこうね1試合平均で35点ぐらい取ってたんで、ここで20点落ちた分が点数としては、うん、伸びなかったですよね。まあ最終的なスタッツとしては77対51なんで、まあ実際やっぱりここで20点ぐらいボランレ選手がプラスで上積みしてると、まあ4日1メリノールとねいい試合ができたかなっていうふうに思いますし、それができなかった時の対策っていうところがね、まあ、まだまだちょっと、まあ、難しかったのかなというふうなところで、まあ、今回は、まあ、4日1ミリオールが連覇という形を、はい、なりましたね。まあ、非常に面白い試合ではありました。まあ、女子も、まあ、男子同様にね、ゾーンディフェンスがない中で、ね、やっぱりこう、ダブルチームとかっていうところもね、まあ、非常に少ない状況ではあるのかなと、まあ、もちろんそこは OK となっておりますが、まあ、その中でも、やっぱりゾーンディフェンスがないってなると、やっぱりこう、クリエイトの仕方っていうのがね、非常にこう、シンプルになってくるので、まあ、そういったところのね、練習だったりとか、まあ、やっぱりシュートの精度だったりとか、まあ、やっぱりそういう質の高さっていうのは、まあ、見れたんじゃないかな、というふうに思います。まあ非常にこうレベルのね高い中で、実際4強にね宮城のねアーネストっていうね女子のクラブのチームも来たんですけど、まあやっぱりねちょっとそうですね、ここは京都精華とね対戦しててなかなかねやっぱりちょっとインサイドを攻略しきれないとかっていうところがあって、まあ点数的にはちょっと離れてしまったんですけど、まあなんか非常にこうね、いいゲームをしてたんで、僕としては、こう、非常に、はい、嬉しい試合だったかなというふうに思ってます。まあ、バスケットはね、やっぱり、育成大事ですよ。まあ、前回もね、育成のお話を最後にちょっとさせていただいたんですけど、やっぱりこう、小学校、中学校でね、どれだけこう、育成がね、進むかっていうことが、やっぱりこう、ね、先々の、まあ、やっぱりバスケ、日本代表、まあそういったところにね、確実につながってくると思いますので、まあ今非常にこう全国のね、大会を見てると、まあ非常にそういう個々のね、技術っていうところは上がってきてますが、まあもっともっとね、こういったところにこう力を注いでいく必要があるのかなっていうのは、まあ日本国内全てのね、エリアでね、考えていかなきゃいけないのかなっていうのは感じましたね。本当ね、ジュニアウィンターカップっていうのが、まあ、設立されて、まあ、2年目という形で、まあ、こういったものをね、バスケットライブで配信されて、で、それを視聴することができてっていう形で、まあ、非常にこう、バスケット全体がね、盛り上がるきっかけの一つにはなりますので、まあ、非常に嬉しい試みだと思いますし、あとは、 やっぱり今回ね、こうジュニアウィンターカップも無観客試合っていう形だったんで、まあそれがね、やっぱりこうもっともっとこう有観客でね、たくさんの方に見てもらって、で、まあこういった試合に出たいなとか、まあこういうのを目標にっていうね、子供たちが増えてくると、まあもっともっとね、こう、なんていうかね、相乗効果で良くなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあぜひね、早くこう、コロナのね、感染がね抑止されてね、通常のね生活に戻れることをねちょっと祈りながら、まあまだまだちょっとこう我慢がねしながらっていう形でね試合を見れたらと思いますので、まあ私はねぜひこういった形のねバスケットを配信させていただきながら、まあ少しでもこうねお時間があるときにね聞いてもらって、こうバスケットの楽しみをね共有できたらなと思いますので、引き続きねバスケットボールライブ、バスケットボールジャムをね楽しみにしていただけたらと思います。次回は本当はね車椅子バスケットの観戦をねする予定だったんですけど、まあ、今回ちょっとね無観客って形で実現できないので、まあ、もしかすると、まあ、配信されているものを視聴してそれをバスケットボールジャムでお届けする形になるのかなと思いますけど、まあ、もっともっとねこう現場に行っていろんなこう熱をね皆さんにお届けできたらなと思いますので、ぜひそういった部分もね、お楽しみにしていただけたらと思っております。はい、では今回はここでお時間となりましたので以上とさせていただきます。それではまた次回お会いしましょう。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。